聖書朗読をします。旧約聖書出エジプト記22章20節から26節、旧約聖書の131ページです。出エジプト記22章20節、寄留者を虐待したり圧迫したりしてはならない。あなたたちはエジプトの国で寄留者であったからである。家父や孤児はすべて苦しめてはならない。もしあなたが彼を苦しめ、彼が私に向かって叫ぶ場合は、私は必ずその叫びを聞く。そして私の怒りは燃え上がり、あなたたちを剣で殺す。あなたたちの妻は家父となり、子供らは孤児となる。もしあなたが私の民、あなたと共にいる貧しい者に金を貸す場合は、彼に対して高利貸しのようになってはならない。彼から利子を取ってはならない。もし隣人の上着を質に取る場合には、日没までに返さねばならない。なぜなら、それは彼の唯一の衣服、肌を覆う着物だからである。彼は何にくるまって寝ることができるだろうか。もし彼が私に向かって叫ぶならば、私は聞く。私は哀れみ深いからである。新約聖書ヨハネの手紙1、3章、新約聖書の444ページです。ヨハネの手紙1、3章16節から18節、イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。世の富を持ちながら兄弟が必要なものにこと欠くのを見て同情しないものがあれば、どうして神の愛がそのようなもののうちにとどまるでしょう。子たちよ、言葉や口先だけではなく、行いをもって誠実に愛し合おう。以上です。祈祷します。憐れみと恵みに満ちたもう神様。今日もあなたが世の初めからお定めになったように、私たちはあなたを礼拝するために集まってまいりました。このような礼拝の時を感謝いたします。あなたは、絶えずあなたを忘れ、あなたに背く私たちを捨てることなく慈しみ、そのような私たちが滅びることのないようにと、御一人子イエス・キリストをこの世に使わし、私たちの身代わりとして十字架の死につけるという、私たちが考えられないような想像を絶する形をとって、私たちを生かしてくださいました。そして、私たちに、あなたを愛し人々に仕えるようにと教えられました。それにもかかわらず私たちはあなたによって生かされているという事実を忘れ、あなたの愛に背き、自分の周りに苦しんでいる人がいても無関心に過ごしています。私たちが何不自由なく生活しているときに、すぐそばに食べるものにもこと書いている人々がいます。また、 故郷を去って日本に来なくてはならない、さまざまな事情のある外国の人が大勢今私たちの周りにいます。貧しさ、悩み、病など苦しむ人々とともにあなたがいらっしゃることを信じます。そして私たちもイエス・キリストの命によって生かされているということを心にしっかりと刻み込み、周りの人々の命を大事にするために働くことができますように。どうか自分の生活を心配するのではなく、あなたが私たちのすべてを知り、私たちを守り導いていらっしゃることを信頼して、あなたの御心にのみ心を向け、御胸に耳を傾けることができますように。今日のこの礼拝を祝福し、共にいてくださいますように。今日は教会員の村上進さんが証しをしてくださいます。進さんを力づけ、御心にかなう証しをさせてくださいますように。今日さまざまな事情でここに来られない友のことを思います。どうかそれぞれの場所であなたを賛美し、あなたに従う生活をさせてくださいますように。特に高齢や病気のために苦しむ人々を慰め、励ましてください。この拙い祈りを主イエス・キリストの御名によってお捧げします。
Amen.
今日は村上進さんが証しをしてくださいます。信徒の中で証しがなされるということを本当に嬉しく思い、お願いいたします。
野生動物を調査する研究者たちは、その動物が生息していると思われる森なんかに入りまして、活動の痕跡を探るわけですね。足跡だとか木の実を食べたカスだとか、そういうのを見つけては、その習性や活動範囲を探ろうとするわけです。先生、先生、ここに木の皮をかじったあれ跡があります。お、確かにここを通ったな、とか、時にはその動物の、落とし物をですね、見つけてこう顔を近づけて匂いを嗅いで、まだ新しい、近いぞなどとして、もう目がキラキラさせたりしています。突然こんな話から始めて、何を言いたいんだと思わ、戸惑っておられる方もいらっしゃるかもしれません。私たちは何を追っているのでしょうか。そうです、イエス・キリストを追い求めています。イエス様が歩かれた後をたどり、イエス様が進んでいかれた方向に向かって歩いていきたいと願っているわけです。そしてやがてはいつかイエス様に会いたい、いや、会えないまでもせめてそのお背中が見えるくらいのところまでは追いつきたい、そう思うのです。そのために、ここが主の歩かれた道だ、あっちが主の行かれた方向だっていう証拠を見つけなくてはなりません。教室で図鑑を眺めていても、その動物には出会えないのと同じです。私たちもフィールドに出て、先生、先生、これ見てください。これイエス様が歩いた跡ですよね、っていうのを見つけて、そういうさまざまな証言を集めて、イエス様に少しでも近づいていきたいと思っています。私にもこれは確かにイエス・キリストを指さしていたと思えるような 体験がいくつかあります。それでその一つをどうしても皆さんにお話ししたくて、私は今日この証言台に立っています。それは映像ジャーナリスト後藤健二さんのことです。4年前シリアで過激派の武装勢力に拉致されまして、法外な身代金を日本政府に要求され、ほぼ同時期に拘束されていた湯川春奈さんという日本人と前後して殺されました。その組織が撮影して動画投稿サイトに公開したその映像は、無事を祈っていた私たちの望みを完全に打ち砕き、悲しみの底へ突き落としました。後藤健二さんは私たちの親しい仲間だったのです。どの大きな会社にも所属しないインディペンデントプレスっていう、文字通り独立した映像制作会社をご自身で運営されていて、一人で小さなビデオカメラを担いで世界中を、特に中東の紛争地域ですとかアジアの貧困地域、難民キャンプを訪ねて、その困難な環境で生きる普通の人たち、特に子どもたちをにその優しい眼差しを向けていた人です。ご自身はクリスチャンで、都内にある別の教会の、信徒でしたが、ある時期このすぐ近くがご自宅だったんです。それでご家族、奥様とお嬢さんと一緒に、この教会によく出席されていました。特に青年会ではみんなとさまざまな意見のやり取りをして、私たちはみんな彼を尊敬し、またその人懐っこい笑顔が大好きでした。で、実は彼が拉致される半年ぐらい前のことなんですけど、日本人ジャーナリストシリアで拘束かっていうニュースが飛んできたことがあります。で、早速信子さんからメールをもらいまして、まさか後藤さんじゃないよねって、私たちは大変心配しました。で、いろんなニュースを調べて、でも後藤さんとも連絡取れないし、まさかねって大騒ぎしたことがあります。でも私はそれを笑い飛ばしたっていうか、全然へっちゃらだったんです。報道によると、その日本人、捕まった日本人っていうのは、写真家という肩書きでシリアに入国したんだけど、自動小銃を持ってた。で、その自動小銃で武装してたのを、その武装過激派勢力に咎められて、写真家嘘つけっていうわけで捕まって連れ去られたというふうに、インターネットのニュースなどで報道されていました。ですから私にはそれは絶対後藤さんじゃないっていう確信がありました。で、心配してるみんなに私は、後藤さんは護身用の拳銃すら持っていかないよ、あの人は丸腰の本当の強さを分かってる人だと、自動小銃なんて持ってたらそれは絶対後藤さんじゃないと、そう話しました。果たしてその時に拉致されたのが湯川春奈さんという人でした。湯川さんは武装兵士を派遣する民間軍事会社を設立して実戦経験を積むために現地に入った人だと報道されていました。正直に告白しますと、私はその時そのニュースを聞いて、バカなやつだ、自業自得だと思いました。ところがあろうことか、 後藤さんが命の危険を冒してまでシリアに入ったのは、その湯川さんを救出するためだったんです。湯川さんはいわば殺しの請負人です。紛争で虐げられている子どもたちにカメラを向け、その真実を世界に問うていたあの後藤さんが命を懸けて湯川さんを助けに行く、その動機が全く理解できません。後藤さんが亡くなって1週間ほどが経ち、日本各地で追悼の集会が呼びかけられました。私も写真とキャンドルを持ってその集会の一つに参加してきました。でそこに集まった人の中にはこう胸にですね、アイアムケンジってこうアルファベットで書いて持ってる人が結構いました。その頃ネットでそういうふうな呼びかけがあって、まあ、流行ってるっていうと変ですけれど、同情するっていうか、あの私もそうだっていうことを表すためにこう私も誰々だよってこう書くのがあったんですね。で、アイアムケンジって書いたプラカードを持ってる人たちがたくさん来てました。ところがその中にアイアムハルナと書いたプラカードを持った一団がいたんです。で、私はその人たちを見て、まあ、嫌悪感と言ったら言い過ぎなんでしょうけど、違和感を禁じ得ませんでした。正直に言うと、なぜ今日、なぜここに、湯川さんの追悼ならどっか別のところでやってくれ、そう思いました。私にはその時、後藤さんが殺されたのは湯川さんのバカな行動のせいだ、湯川さんさえいなければ後藤さんは死なずに済んだはずだ、なんで湯川さんなんかを、なんであんなやつを助けに行ったんだ、そういう思いがあったのです。私はそのやりきれない気持ちを誰かと共有したくて、そうだそうだっていうふうに同意してほしくて、正直に気持ちを書いて青年会のメーリングリストに送信しました。かなこさんから長い返事が来ました。でもそれは私に同意したり私を慰めたりする内容ではありませんでした。むしろ私の偏った見方を指摘するような内容の言葉でした。スムさんはああいう生き方しかできない人のことを考えたことがありますか。後藤さん自身にある弱さが湯川さんを友として求めていたという可能性について考えましたか。そういう言葉が並べられていました。私はそれを読んでそれらの言葉にひどく反発を感じました。そして反論をしようとしました。それに反論して他の青年会のみんなの同意をこっちにつけることはそんなに難しくないことのように思いました。そしてその反論の言葉を組み立てているまさにその時、私は自分自身の言葉に差し貫かれたのです。湯川さんなんか殺されたってそんなの自業自得でしょう。見捨てておけばよかったのに、あんなやつの命より 後藤さんの命の方が、あんなやつの命、自分の言葉に背筋が凍りました。今俺は何を。湯川さんは知らない人です。どこの馬の骨かもわからない人です。後藤さんは大切な友達です。湯川さんは人殺し会社を作った人です。後藤さんは人道的ジャーナリストです。湯川さんの命は失われても自業自得、後藤さんの命はかけがえのないもの。それがその時の私の率直な感情でした。命をかけても守りたい大切な命があり、それを守るために奪われる命がある。私たちはいつもそう言って命と命の間に境界線を引いています。けれど神様の思いは違う。すべての命を神様は愛しておられる。命を作られた神様の前に傷つけられてもいい魂、奪われてもいい命などあるはずがない。そのことを自らの命に変えて十字架の上で証ししたのがイエス・キリストじゃなかったか。それなのに私はずっと聖書を読んでいたのに、それこそ物心作る前からずっとです。私は教会で生まれて教会で育ってますから、聖書の言葉を何千回聞いたことでしょう。そしてその解き明かしを何百回聞いたのに何も分かっちゃいなかった。私は大バカ者だと思いました。でもその大バカ者の目を開かせてくれたのがこの代々木上原教会の交わり、この教会の友からの誠実な語りかけでした。イエスは私たちのために命を捨ててくださいました。そのことによって私たちは愛を知りました。聖書全体を通して幾同音に、聖書のどこを開いてもこのことが書かれているわけです。その言葉の意味を私は頭では理解していたかもしれないけど、私の腹渡は分かってなかった。私があんなやつ、あんなやつと言ったその人の命を救うために、私たちが心から尊敬する大好きな友が危険な一線を踏み越え、囚われ、見せしめにされ、殺され、その耐え難い悲しみが直接自分に降りかかってくるまで、私は神様の思いに気づかなかった。まさにあんなやつと言われ続けてた人と共に歩まれたのがイエスの生涯でした。それを私たちは繰り返し繰り返し学んだはずです。それなのに未だに私たちは、あいつはあの時あんなことを言いやがった、こんなことしやがった、それはこの共同体においては許されないことだとか、やつには悪霊がついている、まあもちろん今ではそういう言葉は使わないかもしれませんけど、そういう意味に取れる言い方で、奴には悪霊がついている、奴を仲間に置いておくと周りのみんなもその悪霊に取りつかれるだろうというようなことを 思わず口にしていることがあります。昨年も私たちは親しい友を何人か天に送りました。その友が最後に語った一つ一つの言葉は確かにイエス・キリストを指さしています。でも私たちは尊敬する仲間や親しい友や愛する家族の壮絶な苦しみや死を通してしかイエス・キリストの真実を身にまとうことはできないのでしょうか。それではあまりにも愚かです。私たちはもっと悟くならなければいけないと思いました。イエスご自身が私たち一人一人のために、そう、あんなやつも含めたすべての人のためにすでに一度死んでくださっているんです。イエスの愛を示す出来事はいつも私たちのすぐそばにたくさんあります。私たちはそれを集めながらイエスの歩まれた道を祈りつつ共に辿っていきたいと思います。祈ります。父なる神様、私たちにあなたの真実を見せてください。私たちが私たちの価値観で、私たちの利害で引いている境界線をあなたが共にいてそれを越えさせてください。私たちがあなたの務めを、あなたが私たちにこれをせよと示している日々の技を、あなたの喜ばれるやり方で実行していくことができますように、私たちに導きと力をお与えください。ここに集まった愛する兄弟姉妹、また差し支えがあってここに集まることができなかった兄弟姉妹の心の中にある思いと祈りとを合わせまして、この祈りを主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌を歌います。賛美歌531番、主イエスこそ我が望みです。